皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はほのほのと
シェリーと
うっちーと
せいやで
お送りします。
はい、ですね、今最初からオープニングがかからないという大事件が起きていまして、
はい、BGM が、
はい、ちょっとそれなのでちょっとまあ
うち
なんか始まった感ないんですが、
はい、まあうちのオープニングトークから、
はい、ちょっと話しといてもらえますか、はい、すいません、
はい、というわけで、はいはい、今回は第121回
の
放送ですね、はいはい、で最近ちょっと天気がいいことが多いと思いまして、
徐々に気温も上がってきて、
はい、暖かくなってきて、はい、ちょっと油断することが多くなってきたかなって思いまして、
はい、
まあ、今回のトラブルにも続き、はい、僕今回ここ来る途中に、はい、定期券を買う予定だったんですけど、
地下鉄、
はい、地下鉄の定期券だったんですけど、
はい、今 BGM 入りましたね。
ました
よかったです。
はい、お待たせしました。
始まりました、
はい、始まりました大通り通信、
はい
はい、というわけで、
あ、はい、定期券ですね、
はい、定期券、はい、買う予定だったんですけど、そのままその買う場所を通り過ぎて、
はい、
そのまま、うん、あーっと思ってちょっと油断してたなって
、こう気持ち的に浮かれてしまった。
そう、はい、そうですね、はい、暖かくなって、
うん、
はい、皆さんは最近ちょっと物忘れというか油断したことなどありますか？
物忘れは私よりはしょっちゅうですね。
僕もこの時期だからというわけなく、もう年中物忘れしやすいですね。
結構ね、口癖がなんだっけだよねって言われたりするんですよ。
あ、違う、なんだろうだよ。
あ、なんだろうです。そう会話の始まりがなんだろうって、
うーん、なんだろう、ってみたいな、
そう
会話をよくするよねっていう話をしてましたね。
はい、そんな油断がシェリーは多いです。
はい、
まあそんな油断が多くなってきましたけど、
はい、
まあ、本番中は
そうですね、気を引き締めて放送やっていきましょう、
はい、いきたいと思います、
はい
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@saporomura.jp 813@saporomura.jp です。今月のメッセージテーマは休日の過ごし方。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。ではここからは、
はい、
うっちーのムービーイントロダクションのコーナーです。
イエーイ。
このコーナーでは、はい、僕が今までに見てきた映画の中で面白いと思った作品や、うん、感動した作品を時々3択クイズを出題しながらご紹介していくコーナーです。
うんうん、
はい、いつもは家で DVD を借りて映画鑑賞している僕ですが、
はい、
この前久々に映画館に行って大迫力のスクリーンで最新の映画を見てきたのでご紹介します。はい、新作映画を見てきたのでご紹介します。
はい、
というわけで今回ご紹介する映画は暗殺教室という映画です。
ほうほう、
はい、タイトルだけ聞くと結構物騒な映画だと勘違いする人が
サスペンス
という
か、
はい、殺人系が多いかと思うんですけど、
はい、
この作品は、週刊少年ジャンプ連載中の漫画を映画化したもので、
はい、
中身はとても楽しいギャグ漫画っていうギャグ要素が多めの内容になっています、
はい、
ちなみにアニメ化もされています。
名前だけは聞いたことあるんですけどね、
う
ん、
はい、
どんな話だったかは知らなかったので
内容はあまり知らない人が多いと思います、
うん、はい、
はい、とここでクイズです。
はい、
漫画の暗殺教室はいつから連載が始まったでしょうか。
難しいね、
うん、はい、では1番2012年、
うんうん、
2番2013年、
うん、
3番2014年、さあどれでしょうか。
1年刻みだ、
難しい。
結構難しいと思うんですけど、
はい、
これはじゃあシェリー先輩お願いします。
はい、じゃあ間を取って2番の2013年。
2013年、
うん、
では正解は、
はい、
1番の2012年でした。
あー、間違えた。
はい、 連載が開始して3年が経ちます、はい、それほど人気の名高い暗殺教室ですが、
はい、
では早速気になるあらすじの方をご紹介していきます。
お願いします、はい、
進学校として名高いくぬぎが丘中学校の3年 E 組は落ちこぼれクラスで、教室は離れの旧校舎にあり、学校中からバカにされ続けていました、
うん、
そんなある日 E 組の担任教師に黄色いタコ型の生物が着任します。この生物はマッハ20で飛行し、月の7割を破壊した犯人で、来年の3月には地球をも破壊すると予告しました。
ん、
はい、はちゃめちゃな内容ですが、
はい
はい、そんな生物の暗殺をするため、防衛省の自衛官カラスマは E 組の生徒に生物を暗殺するように任務を授けます。成功報酬はなんと100億円です、とここでまたまたクイズです。
はい、
生物を暗殺するために渡された武器は何でしょうか。1番水鉄砲とナイフ、2番ナイフと BB 弾、3番マジックハンドと BB 弾、さあどれでしょうか。じゃあこれはせいや先輩お願いします。
どれも暗殺できそうにないような気がしますが、
なんかピンとこないですよね、
うん、なんとなくでですけど、1番の水鉄砲とナイフでしたっけ、
はい、
水鉄砲とナイフ、
はい、では正解は2番のナイフと BB 弾でした。
いいな、
今日ちょっとこう、はい、みんな正解率低いですね。
ちょっと低めですけどね、
はい、
はい、でその生物にのみ有効な柔らかいナイフ、
うんうん、
まあ生徒には危害のない、まあ、その生物対応しているナイフと BB 弾が生徒たちに配られました、
はい、
そしてそのカラスマは副担任として暗殺の指導をするため着任しました、ターゲットとなった生物は生徒たちに暗殺されそうになりながらも、それを余裕でかわして授業をします、生物には名前がないようなので、殺せない先生だからコロ先生と生徒が名付けました。
あだ名なんだ。
はい、あだ名です。そしてその後も様々な手段を使った暗殺が続きますが、全て不発に終わります、そしてコロ先生を暗殺するため、たくさんのキャラクターたちも登場する、とても賑やかなユニークな作品となっています、で原作である漫画を読んでいない僕でも十分に楽しめた映画でした、そしてまだ暗殺教室は映画館で上映中なので、
はい、
大スクリーンで見るチャンスです。そしてちなみに続編の公開も予定されているので、はい、今のうちに原作の漫画を読んで映画を楽しむという方法もありだと思います、そしてこの暗殺教室を映画館で見てきたよという感想や、この映画を紹介してほしいという要望がありましたら、ぜひファックス番号011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporumura.jp813@sapporumura.jp までメッセージをお待ちしております。
はい、あのリクエスト、最新映画のリクエストとかあれば、もしかしたら、
はい、
ウッチーが、紹介するかもしれない、見に行ってくれて紹介してくれるかもしれないので、
ぜひ
どんどんお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、それではウッチーのムービーイントロダクションのコーナーを終わります。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからフリートークということで、
はい、
今日5月9日ですが、3日前まで、
はい、
ゴールデンウィークでした。
そうですね、
はい、大通高校生は、5月2日土曜日から5月6日水曜日まで、5日間ゴールデンウィークがありましたが、
はい、
まあ他の学校ですとか会社によっては、もっと長いゴールデンウィークを過ごされた方もいるのではないでしょうか。
そうですね、
最大で何連休ぐらいだったんでしょうね。
4月29日から 20、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
これで12ですね。
12連休ぐらい過ごされた方もいるのではないでしょうか。嬉しい。
そんな休み、
そんなゴールデンウィークどう過ごしたのか皆さん気になるわけですが、
はい、
この彩りメンバーの皆さんは5連休ということで、
はい、
いかがでしたでしょうかというのを聞いてみたいんですが、
はい、
まずウッチ2年生のウッチはどうでした、はい、ゴールデンウィーク5日間どこ行ってきた。
僕はあんまり外には行ってなかったんですけど、
はい、
ほとんどこういう祝日とか休みの日っていうのは、
うん、
ちょっと最近バイト、
はい、
アルバイト始めまして、
はい、
ほとんどアルバイトに費やしてたんですけど、うん、この前、5月5日、火曜日ですね、
うん、
の子供の日に、うん、はい、せや先輩たちと一緒にダーツしに行って、
はい、いいな、
遊びに行きましたよね。
あれと行ったんです。5月4日かな、
はい、4日ですか、
緑の日に、
あ、4日
で、月曜日に行ったんです、
はい、はい、
その日ですね、はい、その日にダーツして、
はい、その後ご飯のね、びっくりドンキーでハンバーグを、
その日が唯一、
あ、そうですよか、
で、
うん、
はい、
よかったです、うっちーくんの貴重な休日を一緒にメディア局員たちとね、みんな男子だったんだけどね、
はい、
男子会、男子
会、
メディア局男子会で楽しく過ごした、それよかったです、
はい、
またダーツ行きましょう、
はい、行きたいです、
は
い、
今度は誘ってください、
はい、
男子会なのに、
女子も、まあ、みんなで、
女子もみんなで、ね、
はい、行きましょうからね、
はい
はい
はい、
なるほど、うちのゴールデンウィークはアルバイト三昧だったけど楽しかったことだったそうです、はい、
なるほど、
ほのほのはどうでしたか。
はい、私はですね2日から6日まで、東京の方にちょっと遊びに行ってたんですけれども、
飛行機乗って、
はい、ゴールデンウィークを最大限に使った遊びに行ってたんですけれども、
はい、
まあ、何をしに東京に行ったかっていうと、まあ、いろんな観光もしたり、はい、こうちょっと人に会いに行ったりなどもしてたんですが、
はい、
こうあのですね、東京国立博物館に行ってまいりまして、あの鳥獣戯画っていう絵巻を見に行ってきました。
鳥獣戯画って、
鳥獣戯画、怪獣みたいな、
図が鳥に怪獣の獣に、
はい、
戯ってこれなんて、戯れるに絵画のが鳥獣戯画なんですけども、日本で一番古い漫画と言われている絵巻なんですけれども、こうウサギだったりカエルだったり動物が出てきてすごい楽しそうに賑やかにしてる絵巻なんですけれども、それが、今年こう、ま、なんか100年、
何の年なのかな、
あ、100年ぶりに修理されて公開されてたんですよ、
うん、
なのでもうこのチャンスを逃すと、もう多分生きてるうちには本物は見られないだろうと思って見に行ったんですけど、一番人気だと言われている交換、はい、一番最初の缶が90分待ちで、絵巻を見た時間が3分っていう、
わ、すごいアトラクションみたいですね、
はい、まあ、でもやっぱり90分待った甲斐あってすごいやっぱり感動しましたね、はい、こう本物の可愛らしさ、ウサギとかキャラクターの可愛らしさにすごい心を打たれました、はい、とかはあとはいろいろ東京のいろいろ名所行ったりして楽しんできました。
ちなみに北海道、今札幌ちょっとずつ気温上がってきてます、
はい、
東京の気温どうでした、
はい、東京はですね、飛行機降りた時にちょっとジメッとしてるなと思ったんですけど、結構 T シャツに上にちょっとパーカー羽織ってて、まあ、ちょっと暑いかなぐらいで腕まくりしたりして、まあ、T シャツ1枚っていうことはなかったですね、
まあ、これからですかね、だいぶ気候が変わってくるの、
そうですね、なんか台風とか、まあ、梅雨とかも来るみたいなので、それが過ぎたらもうちょっと暑くなるっていう話が現地の人がしてましたね。
ってことは今が多分一番過ごしやすい、
はい、過ごしやすかったです、まあね、はい、よかったです、
はい、東京観光ということで、
はい、
このゴールデンウィークでした、
うんうん、はい、
シェリーさんは、
はい、シェリーはですね、結構アルバイト三昧なところもあったんですが、はい、でもあの5日火曜日と6日水曜日はアルバイトお休みもらってちょっとお出かけしました、はい、ほのほのさっきね、鳥獣戯画見に博物館に行ったって言ってたんですけど、
はい、
私もあのです、ね、北海道博物館、
北海道博物館、
同立博物館ってことかな、
はい、北海道の博物館に開拓の村の隣にあるんですけど、
開拓の厚別区ですね、
そうですそうです、はい、そこに行ってまいりまして、
はい
はい、特にね何かが見たかったわけじゃないんですが、うん、新しくオープンしたということで、あの今学校で博物館学習という、
うんうん、
ね、あのちょっと特殊な学校設定科目取ってるんですが、うん、
はい、
そこで授業を聞いた時に北海道博物館っていうのがオープンしたんだよっていうのを聞いて、うんうん、興味を持ちまして、うん、これは行かねばと 行ってまいりました。
ほうほう、
はい、新しいだけあってね、人もいっぱいいたんですが、はい、うん、それでも多分東京の博物館よりは混んでなくてい
や多分一般のところはどうだったんだろう、そこまで行ってないから分かんなかったけど
なのかな、
はい、
すごいね、いろんなものをゆっくり見ることができました。結構ね、化石に触れられるコーナーとかもあって楽しかったです。
北海道の歴史が見れるという感じですかね、
はい、そしてね、5日も北海道の歴史触れてきたんですが、はい、6日も、はい、と中島公園に朝7時半に集合して、
はい、
はいはい、中島公園の近くに、ね、カモカモ川という川があるんですが、
はい、
その川豊平川につながってまして、そこをたどって定山渓の方まで、
結構距離ありますよね、
はい、
すごい、歩いたんですか。
歩いたんです。
すごい、
なんで言ってないのに分かるんですか。
あれ歩いたって
歩いてきましたそうなんです、ちょっと溜めてから言おうと思ってた
すいません、
はい、と約8時間半歩いて定山渓まで26キロ行ってまいりました。
すごい、
すごい、
はい、
でもこう北海道全体を満喫したという感じね、札幌とか。
そうなんです、とても充実したゴールデンウィークでした。
勉強にもなったんじゃないでしょうか、
はい、
シリーのゴールデンウィーク、はいはい、で最後に僕になるんですが、
はい、
あのウッチーと5月4日に、まあはい、お食事をしたりダーツしたり
して、ね、
でその後、まあ、ウッチー帰っちゃったんだけど、はい、残ったメンバーでもう一回ダーツをしまして、
うん、
で行き先をそのダーツで決める札幌の自転車で行く旅という、
ん
でどこに行くかわからないんですよ。そのダーツって結構1から20まで番号がありまして、
はい、
その番号によってこう行く場所を決めるという、主に札幌の
行き先が振り分けられてる
ってことですか。主に札幌の観光地が中心なんですけど、
うんうん、
中央区にある時計台から、
はい、
まあ、札幌ドームですとか、
うんうん、
あと開拓の村ですとか、あと定山渓の方もさっき言ったんですけど、
はい、
うん、そういろんなもう札幌こういうところまであったんですが、
はい、
それで2カ所行きまして、
はい、
なんとあの開拓の村を当てまして、で行ったんですが、
はい、
ちょうどもう夕方でして、
うん、
あの閉館しておりまして、
あ、5時に閉館します
もんね、はい、隣にある塔の方だけ見て、
記念塔、
記念塔の方だけ見て写真を撮って、
はい、
撮影をして、
はい、
でその後清田区の美味しいラーメン屋さんという番号を当てまして、
はい、
その後最後
厚別
区から清田区まで近いなと思ってたんですけど、
はい、
自転車で行くので、
うんうん、
意外と距離があって、
あ、
しかも雨が降っていたので結構大変だったんですが、
はい、
まあ、いろんな意味で思い出に残る旅でした。過酷でした
ね、すごいね、
はい、あのもうちょっと天気のいい時に都合が合えばまた自転車の旅を局員たちとしたいなと、
はい、
結構楽しいです。
ストイックな旅ですね、はい、
札幌市内を満喫した僕のゴールデンウィークでした。
お、はい、すごい、なんかみんないろいろ満喫しましたね。
そうですね、はい、結構大変だったろうけど
、
はい、まあ、そんな感じでゴールデンウィークの話終わりたいと思います。
はい、
ただいまお聴きいただいた曲はスキマスイッチで愛でした。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sappormura.jp です。今月のメッセージテーマは休日の過ごし方、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではここからはメッセージテーマトーク、休日の過ごし方についてラジオメンバーの皆さんに聞いていこうと思います。
はい、
はい、
だからさっきの
コーナーでは、は
い、そうですね、
ゴールデンウィ
ークの、
はい、休日について話していきましたけど、
はい、
はい、ここのコーナーでは普段の休日について話していこうと思います。はい、
うんうん、
はい、じゃあ僕から過ごし方について話していきます。
はい、
僕は土日の過ごし方はあんまりこれといって毎日というか毎週やるっていうのは決まってなくて、
うんうん、
その日の気分によっていろいろと変わるんですけど、
うんうん、
まあ、天気が良かったら外に出てサイクリングしたり、
うんうん、
まあ、ちょっと外が雨降っていたり天気が悪かったら、まあ、家でゆったりゲームとかしながらのんびりすると言ったり、まあ、最近はアルバイト始めてアルバイトの方に行ってるんですけど、
はい、
やっぱり僕は土日というよりやっぱり金曜日、まあ、次の日土日だなって言って まあ、そのワクワク感を楽しむ金曜日が好きなんですけど、うんうん、やっぱり土日に入っちゃうとやっぱりこれといってすることがなくて、うん、なんかもったいないなっていう気がして、
うん、新しい趣味とか見つけてみたらいいんじゃないかな。
あ、そうですね、やっぱり新しい趣味ってなんかなかなか見つからないですよね、
うん、なんだろう、うち映画とか見るの好きだよね、はい、きっと。
そうですね、
だから映画とかもっと見てみたり、
あ、そうです、
ね、他のものをしてみたり、
うん、いいです。なんでこっち向くの？
まあ、あとは友達とかに誘いやすい人を誘って遊びに行ったりとか、うん、趣味というよりは、
はい、自分から動いてみたりするのもいいと思います。そうですね、ではそういうせいや先輩は、
はい、
はい、
僕はもう日曜日がアルバイト基本的に入っていまして、
はい、
まあ、午後1時から夕方までなので、うんうん、結構日曜日そのアルバイト終わった後は結構疲れて、その日曜日の夜は最近早く寝れるようになったので、月曜日学校は通いやすいというか朝しっかり起きて行きやすくなったなっていう感じがあるんですけども、土曜日、まあ、この彩り踊り通信に出演しない時っていうのが結構何をやるか迷ってしまって、
わかります、
ラジオ出演日じゃない、何しよう、一日何しよう何しよう何しようって考えてるうちに夕方になる、はい、基本的に土曜日はお昼近くまで結構寝ておりまして、
うん、
なんでそのまずお昼に起きる時点でちょっと一日無駄にしちゃったなっていうさてこれから何するかっていう、
うん、
で迷って結局夕方になっちゃうまあ基本的には家だったら野球中継があれば野球中継を見てますし、
うんうん、家の中で野球するのかと思って
できないで、そんな広くないで、
はいはい、
まあ、家でそうですね、テレビを見て応援したりしてますね、
うんうん、
まあ、最近こう雪もなくなったので、
はい、
自転車でそういう旅するのもいいのかななんて思ったりするんですけど、一、ね、人でもみんなでも自転車で、はい、楽しみたいなと思って。
やっぱり自転車って便利ですよね。
便利ですね、はい、あの交通費がかからない。
あ、
そうですね、
はい、まあ、天気によるんですけどね、
はい、
あ、
はい、結構雨男なので僕が企画するとその日は雨になります。気をつけて、気をつけたいと思います
、はい、
チェリーは、
はい、と私はですねアルバイトがちょっと忙しくて、
うん、
なんだろう、丸一日お休みとか休日と呼べる休日はあんまりないんですけど、うん、
はい、
例えば空いた時間、今日はアルバイトが11時に終わったのでこのラジオがあるまでちょっと時間が空いてたんですよね、
はいはい、
そんな時にカフェで読書をしたりとか、あとはパズルをしたりとか、
うんうん、
あとは散歩とかもしますね。
おしゃれですね
今日はカフェでずっと読書をしていました。
お、
ね、最近コーヒーが好きなのでコーヒーを頼んで、うん、あんまりちょっとなんだろう相性が悪くて、うん、コーヒーブラックで飲むとお腹壊しちゃうんですけど、
うんうん、
でも美味しいコーヒーってちょっと余計なもの入れたくないじゃないですか。
そうですね、
はい、なのでコーヒーブラックで飲んでまいりました。
ブラックで飲める人ってかっこいいですよね。
ですよね、 でも別にねかっこいいから飲みたいわけじゃないんですけど、
わけではない。
そうなんです、美味しいものはね美味しいままいただきたいなと思っております。
かっこいい休日というか時間の過ごし方ですね、空き時間。
ありがとうございます、
はい
はい、なんで誰もが何も言わずにちらっとこっちを向く、
はいはい、ほのほの先輩どうですか。
はい、私ほのほのはですね、
はい、
基本的に、平日のバイトの時間が短いため、
はい、
そのバイトのこう給料を少しでも上げようと土日は大体こうちょっと長めにバイトに入ってたりするんですけれどもなので日曜日はもう大体バイトなんですけど、ちょっと最近休みが増えてきて、はい、いやまあ結構みんなこうウッチーもせいやもこうなんか昼間まで寝てたりとか何もしないのをちょっとどうにかしたいなんて言ってるんですけど、はい、私は逆で、うん、何もしない休日を楽しみます。
あ、
昼まで寝てご飯食べて、うん、テレビ見て、うん、ちょっとまた横になって、うん、起きてみたいな、うん、だらだらして1週間の疲れを取ります。
いいですね。
逆に
そんな休日あるんですか。
あ、でも結構月に1回ぐらいはやってます。もうあのそれダラダラしすぎて疲れるっていうこともあるので、まあ、やっぱそこは適度な運動が必要かな
と。休み明けが大変にな
るかな。そうなんですよ、
その場合は、は
い、そうですね、まあ、犬の散歩に連れてったりとか、うん、そういうことをしたりとか、あとはそうですね、こうせいやがさっきラジオがない時の土曜日なんて話してたんですけど、はい、基本的に土曜日もこうラジオ前はバイトがあるのでその前、うん、 ラジオが終わっバイトが終わってラジオがない日はちょっと、まあ、札幌駅が近いので、うん、札幌駅の中のちょっとお買い物というかウィンドウショッピング、うんうん、ぐるっと見て回ってあこれかわいいななんて思いながらいや買ったらどうしてやって使うかななんて一人で考えながら電車に揺られて家に帰ります。まあそんな感じとかあとはまあ中学の時の友達とかまあ、こうなかなか遊べない友達とも遊ぶ機会が土曜日と日曜日にはあると思っているので、
はい
まあ、こう約束して遊んだりとかしてますね、
うんうん
はい、
なるほど。皆さんやっぱりアルバイトで忙しい
ですね、うん、みんなアルバイトしてるね、
はい、そうだね、
はい明日も日曜日で休みですけど、
はい、
やっぱり皆さん明日もアルバイトとか入ってますか、
はい、そうですね
入ってますね。
はい、明日ないです。
お
やった
本当の休日ですね。
はい本当の休日ちょっとそのゴールデンウィークの旅行疲れがまだ残ってるので家でお家でゆっくりしながら、まあ、明日は母の日ですので
そうですね、
まあ、もし余裕があれば街まで出てお母さんにプレゼント探しに行ってもいいかななんて思ってます。はい、
そんな明日母の日にプレゼントする人も多いと思いますけど
はい、
はいはい、そんな休日の過ごし方でメッセージテーマトークしてきましたが
はい
ここでメッセージテーマトークのコーナーを終わりたいと思います、
はい、ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。さてここからは部活動紹介のコーナーです。イエーイイエーイイエーイ、はい、コーナー紹介していきたいと思います。
はい、
はい、この大通高校には全20種類の部活動、サークル、外局があります、
はい、
この部活動紹介のコーナーは毎回一団体の部長または局長さんを対象に取材させていただきそれぞれのクラブについての情報やアピールポイントなどリスナーの皆様へ発信していくというものです。
はい、
はい、今回4回目で、
うんうん、
1回目が卓球部、
うん、
2回目が男子バスケットボール部、
はい、
3回目が前回ですね前回は書道部を紹介しました、
うんうん、
そして今回4回目となるんですが、
はい、
今回は吹奏楽部についてご紹介したいと思います。
はい、
今回の部活動紹介の取材はシェリーが行ってきてくれましたので、
はい、
シェリーに部活動紹介してもらいたいなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、というわけで吹奏楽部の部活動紹介のためにインタビューをしてまいりました。はい、この子も一緒に行ったよね。
そうなんだ。
そうです、付き添いでついてきました。
はい、今回インタビューしたのは部長の4年5組三浦くんともう一人います、
はい、
副部長の4年7組及川さんにインタビューしました。
なるほど、じゃあ2対2でのインタビュー。
そうですね、はい、というかこう副部長はたまたま居合わせたからそのまま回答してたという雰囲気でしたけども。
そうです、
はい
はい、というわけで、ね、吹奏楽部の紹介していきたいと思います。はい、まず吹奏楽部の活動場所は211講義室、別名音楽室です。
はい、
2階にねあの教室があるのは珍しくて、
はい、
だいたい生徒玄関や職員室などがある場所です。
そうですね、はい、職員室から近いです。
はい、そして活動は毎日の昼休みと夕休みに行っているそうです。
お、
部員数は14名ほどで顧問の先生は4名いらっしゃいます。
はい、
主にいらっしゃるのは森先生と杉山先生、立花先生、加藤俊也先生の支えによって活動を行っています。
はい、
はい、4名いますね。
はい、
はい、
さあそんな吹奏楽部のいいところは自分の生活に合わせて活動ができて和気あいあいとしているところだそうです。はい、インタビューを行った時にね副部長の及川さんが、はい、楽しいと本当に楽しそうに語ってましたよね。
にこやかに言ってましたね。
うんうん、
はい、
ではここで今までの活動の経歴をざっとですが紹介させていただきます。
はい、
こちらも主に4つあります。
はい、
1つ目は校文連合同吹奏部門に4年連続で代表部員が出ています。
お、
うんうん、みんなじゃなくてねあの代表で何人からしいんですが、
う
ん、
校文連って結構大きな大会ですね高校の活動とかの中で、はい、
そうです。はい、そして続いて2つ目が吹奏楽ソロコンクールで過去に金銀銅賞を1人ずつ受賞しています。
すごいですよね。
すごいですよね。
はい、
うん、そして3つ目はサッカーのコンサドーレの公式戦でウェルカム演奏を行いました。
おお、試合前の演奏ということですね、コンサドーレ札幌の。
そうです、
すごいですね。
ですよね。そして最後が学校行事での演奏です。
あ、これは、うん、学校祭とかあとプレゼンテーション大会とか
で、あとはまあ新入生歓迎会でもこう素晴らしい演奏していましたよね。
はい、はい、盛り上げてくれてます。
はい、
はい、
はい、私たちね学校行事でしか吹奏楽部の演奏聞いたことないと思うんですが、はいはい、今挙げたようにこんなにたくさんの活動してたんですね。
はい、
はい、
びっくりです。
はい、さあ多くの活動の裏には努力があります。
そうですね、
はいはい、努力には苦労も伴うことでしょう。
はい、
はい、というわけで、
はい、
今まで部活動で苦労したことを聞いてみました。
はい、
こちらね人がなかなか集まらず合奏ができないことと答えてくれました。
結構なんか人はこう 2,3 人で練習はするんだけど、なかなか大人数がいっぺんにっていうのはやっぱ生活に合わせてしまうため、
うん、
こういやなかなかやりづらいって方が合奏したいって結構その副部長の及川さんと友達なんですけど結構常々つぶやいてることがあります。
あ、大通高校3部制なの で、
はい、
結構ね登校時間だったり活動時間がみんなバラバラになってしまうので、
授業もねバラバラですので、
はい、あの合奏できるように私たち応援しております。
はい、
はいはい、そして今年の目標、部長として部活としてなど聞いてきました。
はい、
はい、部長さんは後輩が入ってきたので今よりももう少ししっかりしていきたいと思いますと言っておりました。はい、そして副部長さんは4年間やってきて最後なので仲良く楽しくやっていきたいです、キャウフフと書いてあります。
そう、キャウフフまでちゃんと言ってねって、
元気な方ですね。
そうです、はい、可愛らしい方なんですけれども、
そしてあのこのインタビューのメモ書いてくれたのほのほのなんですが、
はい、
キャウフフと、
はい、だって書いてねって言ってたから
細かいところまでインタビューして
るんですね。すごい、あのそのメモを見て満足そうにうんってうなずいてたんでいいんだと思います。それで、
はい、もうちょっとあの心込めて読むべきだったね。
はい、キャって言ってました。
キャウフフ
と彼女が
はい、はい、そして今月のメッセージテーマ、先ほどもお話ししましたが、はい、休日の過ごし方についてでしたよね。
はい、
というわけであの吹奏楽部のお二人にも聞いてまいりました。
はい、
部長さんは趣味に興じてます。
うんうん、
その趣味何ですかと聞いたところ、ドライブだったり買い物とはね、吹奏楽部なので楽器の演奏など楽しんでます、はい、とのことです。ドライブするんですね。
すごいですね。
かっこいいですね。
はい、
そして副部長の及川さん、バイトしてます。
はい、
本当の休日が欲しいです。
はい、上がります、その気持ち、はい、
そしてね、あのお休みの時とか空いた時間はカラオケにいたりしてますとのことです。
やっぱり音楽が好きなんですね。
そうですね、及川さんすごい活動的な感じしますよね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、さあ一緒に行ったほのほの感想をお願いします。
いや、なんかやっぱりそのあれですよ、雰囲気がいいなとは思いましたね。
うんうん、
なんか楽しそうだなっていうのはやっぱすごい伝わってきた気がします。
そうですね、インタビュー音楽室で行ったんですが、
はい、
その時夕休みでちょうど活動の時間だったので、
はい、
他の部員たちがいて、あの何のインタビューしてるんですかって、
はい、
こう話しかけてくださって、う
ん、はい、
こっちもにこやかに、
うん、
あの メディア局です、うん、言いましたよね。
はい、そうですね、そうでしたっけ。そうです、
そうですよ。
あ、そうなんですか。私、はい、多分その時メモするのに必死だったと思います。はい、
はい、すごい楽しい和気あいあいとした部活動でした。
はい、
そんなわけで、あの、はい、今回は僕の本来なら僕のコーナーだったんですが、
はいはい、
あのシリーとほのほにお任せしました。
あれあの吹奏楽部の今後の活動の予定も確か聞いたはずなんですけれども、
そうだ、
あれそちらに書かれてませんか。あれ
書かれてないんです
よね。ちょっとメモをいただいてもよろしいですか。
あ、はい、ごめんなさい、ありました。
はい、はい、お願いします、ですね、最後に
今年の活動としては、大通高校吹奏楽部部活動として初めて校文連、6月にある校文連に単体で出場するということで毎日練習しているそうです。ね、メディア局員は吹奏楽部を全力で応援します。
はい、
頑張ってください。
今回はシリーとほのほのにインタビュー行っていただきました。
はい、はい、
ありがとうございました。そして、
はい、
インタビューさせていただきました吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて皆さん、最後まで聞いていただいたリスナーの皆さんは分かるかもしれませんが、
はい、
本日の曲テーマはですね、はい、うん、スキマスイッチ特集ということで、
はい、
あの5曲だったんですが、全てスキマスイッチさんの曲でした。
なぜまた
なんかあれ別にこのあれこのなんかに好きなスイッチ好きな人っていました、
ね、はい、まあ、打ち合わせの段階で今日、はい、あの出演はしてないんですけども、はい、ちっちゃんも一緒に参加しておりまして、うんうん、スキマスイッチ大好きなんですけども彼は、はい、その5月9日本日スキマスイッチボーカルの大橋拓也さんが37歳の誕生日ということで、はい、まあ、ちーちゃんセレクトで5曲を選んでいただきました、
は
い、
なるほど、はい、
最初の曲がユリーカ、
うん、はい、
その後がキレイダ、
はい、
3曲目が愛、4曲目がパラボラバ、
はい、
そして最後がガラナということで、はい、中にはなんか CM コマーシャルとかで使われている
ようなものもあって、うん、なんか私たちもああの CM で使われてたやつだ、うん、みたいな会話もしましたね、
盛り上がることもありました、はいはい、そんなわけで選んでくれたちーちゃんに感謝したいなと思います。
ありがとう、
はい、そんなわけで今週のコーナーを改めて振り返っていきたいと思います、
はい、
まず最初にウッチーのムービーイントロダクション、
はい、
今回は新しい映画を紹介してくれましたね、はい、
最新の暗殺教室、
はい、
まあ、原作が漫画の映画をご紹介しました、
うんうん、はい、ありがとうございました、はい、そしてその後はフリートークということでゴールデンウィーク中の皆さんどういう風に満喫したかという話でした、
しましたね、
結構みんな活発的でしたね、
そうですね、はい、
そしてその後はちょっとつながゴールデンウィークの話とつながってしまうこともあったかもしれないんですが、はい、休日の過ごし方ということで、はい、まあ、皆さん
メッセージテーマトーク
ですね、はい、メッセージテーマトークということで、はい、アルバイトをされているメンバーが多いということで、
はい、
まあ、こちらも非常に活発的だなということでした、
はいはい、
そして最後部活動紹介吹奏楽部でした。これからもどんどんいろんな部活動ね紹介していきたいなと思います、
はい、
というわけで今週も1時間お付き合いしていただきありがとうございました。今日の放送はせいやと
ウッチーと
シェリーと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん